もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？
相続のことでお聞きしたいんですけども。
相続のことでね。
はい
はい。どんな
兄弟間で相続ができるのかどうかお聞きしたいんですけども。
相続ができるのかどうか、
はい、
あなたおいくつですか？
63歳です。
63歳。ご家族は？
弟と2人で今住んでます。
ご主人は？
独身です。2人とも。
弟さんと2人で。
はい。
弟さんは
62歳。
62歳
で働いています。
はい。でお二人で住んでるんですね。
はい。
ご家族はお二人っきりですか？
はい、そうです。両親亡くなってますので、は
い、それで相続と言いますと、
私が亡くなった場合弟が相続、弟が亡くなった場合私が相続っていうのができるものなのかどうか、う
ん、あなたが亡くなった場合、
はい、
弟さんが相続、
はい、
弟さんが亡くなった場合あなたが相続ということですね、
はい、それでですね、はい、父親死骸の姉が一人おりまして、
はい、
その方にも相続権利が発生するのかどうかもお聞きしたいんですけど、
はい、今住んでらっしゃるところ、土地とか家とか。
はい、家は持ち家です。
自分の家ですね。
はい。
それで土地は？
土地も自分のものです。全部弟の名義になってます。
弟さんの名義。
はい。
その土地と家、
はい、あとそれぞれが持っている預貯金、
あ、貯金ですね。
はい。
そのことが要するに自分が亡くなった場合その弟さんに、
はい、
でも弟さんの名義ですよね。この土地と家ですか？
はい。
2つともその土地も家も弟さんの名義なんですか？
はい。
そこにお二人で住んでらっしゃる？
はい、そうです。
と父親違いのお姉様ですか？
はい。この方はもう居場所も全然わからないんですね。
はい。
知ってるおじがいたんですけども、はい、2人とも昨年の暮れに亡くなりまして、
はい、
その姉の所在は全然わからないんです、居場所が。
はい。
でその方にも相続の権利が発生するんですと、どうしたらいいものかと思いまして。
場所がわからないということは全く交流がないということですね？
全然ないです。話に聞いてただけで。
交流がないということで、
はい、
その自分たちがもし亡くなった場合のそれぞれのこの土地とか家を、
はい、
そのお姉さんにということですね。
そちらにも
権利があるのかということ、
権利が発生するのかどうかお聞きしたいんですけど。
全くお二人っきりなんですか？
はい。
親戚の方とかなんか？
親戚はおります。でもなるべく親戚には迷惑かけないように、
はい、
後始末というか、はい、ちゃんとやっていこうと思っていますので、
はい、
心配して連絡取り合ってます。おじおばいとこたちとは。
おじさんとおばさんがいるんですね、いとこたちは。
でもこの姉のことについては亡くなったおじ以外は誰も知らないんです。
今まで会ったこともないんですか？
会ったこともないです。
あなたも弟さんも今独身ということですが、
はい、
結婚歴ということは
ないです。
全くないんですね。
はい。
で弟さんとそのことについてよく話すんですか？
7年前に父が再婚して警部が亡くなった時に、
はい、
養子縁組してなかったものですから、
はい、
父のものは全部その警部の方に渡してあったので。
警部。
それで養子縁組もしてなかったので、
はい、
ちょっと私たちの目にするのちょっと大変な思いしたものですから、
はい、
また今度こういうのが発生するのかなと心配になりまして、
はい、
お聞きしたいなと思ったんですけど。
で今日のご相談内容としたら、はい、そこですね。
はい。
自分たちの、身の整理というかそういうことちゃんとしていきたいということですね。
はい。
わかりました。それではですね、
はい、
今日はこちらに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃいますので、
はい、
お話を伺ってみたいと思います。
はい、います。
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい。
弟さんとお二人でお住まいですけど、
はい、
例えばあなたのご兄弟で、はい、お父さんお母さんを共通にするご兄弟っていうのは他にはいらっしゃらなかったんですね？
いません。はい。
亡くなったっていうこともないですね？
ないです。
はい。ですね、まず結論から申しますと、
はい、
そのお父さんの違うお姉さん、
はい、
この方にも相続権があります。
あ、そうですか。
この方はあなたの兄弟になりますのでね、あなたか弟さんのどちらかに何事かがあった時には相続人になります。 で、住所がわからないってことですけどね、まあ、これはの実際に相続が発生したときに、その住所がわからないという問題はある程度多分解消されるだろうと思います。というのは、
はい、
お母さんの戸籍をたどっていって、
はい、
お姉さんの戸籍を探し出すんですね。
はい、
まあ、お母さんは多分そのあなたのお父さんと結婚した時に前の戸籍から抜けてきていますので、
はい、
その前にいた入っていた戸籍を探すんです、
はい、
でそこにはまあお姉さんの、まあ、お姉さんがそのまま入っているか、あるいはその前にお姉さんがまあ結婚したりして抜けているとかっていうこともあるかもしれませんけれども、
はい、
その痕跡を次々とたどっていくことができます。ですからまあご存命であればね、
はい、
戸籍があるはずです、
はい、
で戸籍にはですね、住民票を移すたびに、
はい、
その記録が不票っていうんですけど戸籍にくっついてるんですね、
はい、
でそれを探すと、まあ、住民票がどう動いていったかが分かりますので、
はい、
今現在の住所が分かることが多いです。
ま
あ、普通にお暮らしになってね、住民票の登録をきちんとされている人であれば、まあ、60歳以上の方ですので、
はい、
大体そうしていることが多いと思いますけれども、
はい、
そうすると今の住所が分かりますのでね、
はい、
連絡を取ることは、まあ、かなりの可能性で高いと思います。
あ、そうですか、
ですから、まあ、実際に相続が発生した時に探し出すのをどうしたらいいかっていう問題はそんなに心配することではないと思います。
あ、そうですか、
はい、ただその今までご連絡のないお姉さんだし、はい、それとですねもう一点相続の場合問題があるのはね、
はい、
そのお姉さんが今ご存命じゃない場合、
はい、
その時にですね、お姉さんのお子さんたちが代襲相続といって、
はい、
お姉さんの相続分を受け継ぐんですね、
はい、
そうするとお姉さんのお子さんたちからすると、まあ、あなたと弟さんはますます遠い関係ですよね、
はい、
今までその交流もないわけですから、
はい、
そうすると、まあ、割合その相続の関係なんかもドライに考えると思いますので、
はい、
まあ、例えばこちらはね結構高齢になって、一人住まいになってますよとかいうことを言ってもですね、
はい、
いやまあもらえるものはもらえますよというような対応になることが多くてですね、
はい、
代襲相続が生じていると相続はそう簡単にはいかないっていうのが、まあ、私どものような弁護士の立場としてはねよくあることなんです。
ああ、そうなんですか、
ですからね代襲相続が発生している場合にはやっぱり情とか事情みたいな話では解決つかなくなることが多いので、それ一般論ですけどねそういうことが多いので、
はい、
やっぱりそのことは考えておかないといけないですよね。もちろんそれは代襲相続じゃなくっても、実のお姉さんであってもね、今まで全く交流がないわけですから、
はい、
同じような反応になる可能性もありますよね。
そうですね。
ですね、そういうことでまずそのお姉さんあるいはお姉さんのお子さんたちが相続人になるということは考えておかなきゃいけないと思います。それで、まあそれを避けるためにはですね、遺言書を書くことですね。
遺言書、
はい、
はい、
弟さんにもきちんとお願いして自分が亡くなった時の相続財産をねあなたに相続させるというような遺言書を作っておくことですね。
はい、
あなたもそれを弟さんのために用意しておかないと、まあ、お姉さんの相続分っていうのはね発生してしまいますので、
はい、
それをまあ避けるためにはね遺言書で弟さんと互いに相続し合うような内容のものをお互い作っておくべきだと思いますね。
これは公正証書の方がいいわけですよね。
まあ、ご承知のようにね公正証書のもの、それからそれ以外に自分の手で書くものが2種類あるんですけど、はい、法律上はね、できれば公正証書にされた方がね、特にそのご自分でお作りになろうと思っている時には公正証書にすることがいいと思いますよ。ご自分って弁護士に頼まないで書く時にはね、なぜかっていうと厳格な要件があってですね、それが間違ってしまっていると、
はい、
せっかく遺言書を書いても、
はい、
無効になってしまうことがあるんですね。
ああ、そうです
でその時にもう亡くなっていますので、間違いを正すことができませんから、
はい、
あの亡くなった後で見てみたら、あ、これは無効だっていうことになってしまうと意味がないのでね、あの公正証書にしておけばもちろん専門家がちゃんと作るわけですから、
はい、
そういうその様式間違いによる無効っていう問題は避けられますので、
はい、
まあ費用はかかりますけどね、これはあの公正証書にしておくことをお勧めしますね。あのたくさんね財産があるときには、まあ、一旦弁護士に頼んで、弁護士がまあ下準備をしてね、そしてそれから公正証書にするためには公証役場に持ち込んでもらった方がいいと思いますけれども、
はい、
それほど複雑でないならば直接あのご自分で公証役場にいらしてね、
はい、
行ってすぐはできませんので、
はい、
指示されたもののまあ準備をして、
はい、
例えばその弟さんが作る場合には弟さん名義の不動産の登記簿謄本だとかね、
はい、
そういうものが必要ですし、それからあなたについては、まあ、預貯金があるならその預金の、
はい、
まあ、預金通知を持っていらっしゃれば一番簡単に分かると思いますけど、
はい、
そういうその相続財産となるものについて、きちんとあの目録みたいなものにして、
はい、
何を相続することになるのかをはっきりさせておく必要がありますので、そういうものを分かるものを用意しなさいって言われると思いますので、
はい、
それをまず用意すること、
はい、
それとその相続関係を明らかにするためにさっき言ったようにあのお姉さんのところまでたどり着けるように、
はい、
いろいろ戸籍を取ってくださいって言われると思います。
公証人役場でですか？はい、
まずあなたの戸籍が必要ですからそれを出してくださいって言われると思います、
はい、
それからお母さんの除籍になっていると思いますので除籍謄本というのが必要ですし、
はい、
その除籍謄本の前のもの腹戸籍って言うんですけど、
はい、
あの原って腹っぱの腹っていう字を使いますのでね、
はい、
原戸籍腹戸籍って言うんですけどこれをたどっていかなきゃいけないんです。これはねあの区役所とか市役所に行って順番に聞いていくので、
はい、
結構時間かかるんですよね。これをあの用意して持っていかないといけないです。でそういうものもあの、まあ、それは指示がありますよ。具体的にねこれも持ってきてください、これも取ってきてくださいって言われると思いますので、
はい、
そういうのを用意して、
はい、
交渉役場できちんと作ってもらうということになりますね。
これを用意しておけば亡くなった時に、
ええ、
この姉の方に連絡を取るっていうことはしなくていいわけですよね。
そうですね、それはまあ連絡しなくてもいいと言えばいいんでしょうね。ただ本来的にはねそれはあの相続人全員に知らせなくちゃいけないと思いますけどね。でもまあ遺言書はこうありますのでっていうことですから、それ以上のことはないと思います。
あ、はい、わかりました。
それでですね、あのそう、まあ、遺言書の場合よくあの遺留分という言葉があるんですけど、
はい、
遺留分っていうのはあの例えばね私が、まあ、子供が2人いるとしますよね、
はい、
それであの、まあ、長男の方が可愛いからといって長男に全部あげますっていう遺言書を書きますよね、
はい、
そうすると2番目の例えば、まあ、次男がいたとして、
はい、
次男がなんでお兄ちゃんばっかり全部なのっていうことでね、
はい、
僕も子供なんだから僕の権利はどうなってるのっていう、まあ、そういうふうに思うと思うんですけど、
はい、
あの法律では子供の場合には遺留分といって、
はい、
全部はお兄ちゃんにあげますという遺言書を書いたとしてもね、
はい、
本来次男が法律上もらえるべきものの半分までは遺留分として、
はい、
まあ、絶対弟に権利があるっていうそういうふうに法律は決めてるんです、
はい、
ですけど兄弟ですので、兄弟の場合遺留分というものがありませんから、
はい、
この場合弟さんに全部あげますっていう遺言書を書いておけば、
はい、
お姉さんの方があの私の分は 何かちょうだいって言ってもそれはもう排斥できますので、ですからそれはあの遺言書を書いておくといいですね。
あ、はい、わかりました。すみません。
よろしいでしょうか？
ずっと気になってたことなのでありがとうございます。わ、はい、かりました。よくお話ししていただいて、
これよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございました、はい、助かりました。
どうも、じゃあこれで失礼いたします、
はい、ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。